皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月21日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、視野の広さが人生を決めるです。よくポピュリズムの政治っていう言葉が言われますね。まあ政治に限らずいろんなところでポピュリズムという言葉が使われるんですけども、まあ、ね、あんまりいい言葉だと私は思わないんですけどもね。その裏側の、その言葉の中にはやっぱり、人はバカだっていう発想が入ってるわけですよね。大衆は愚かであると。だからその大衆のね、愚かさを逆手に取るようなのがポピュリズムだと。まあ、そんなニュアンスがそこには入ってるじゃないですか。非常に失礼な話だと、まあ、私、前から思うんですが、要するに、ね、アメリカ人、ヨーロッパ人が作ってきた今のシステムを守ることが正しいことで、それに反対するのはポピュリズムだみたいなことを平気で欧米の連中言いますからね、見るとカッとくるんですけども、まあしかし、欧米の連中ももういよいよね、潮時で自分のシステム崩壊していきますから、まあ結局はポピュリズムなくて神の手によってですね、あれは潰されるんだなと、まあ思いますから、思い上がったものはね、まあそれっきりだなということなんですが、しかしもう少し別の面から考えますとですね、やっぱり視野が狭いっていうことが最大の問題なんですよね。よく言われるように、その物事が行き詰まった時みんな何を見て考えるかですよね。例えばフランス人は地球儀を見て世界のことを考える、でアメリカ人はその衛星写真を見てね物事を考える。よくこれ対比されるんですね。やっぱり地球大で物を考えるか、あるいはなんか限られたところを詳しく見ればわかると思うのか。まずこの視野の広さの違いってものすごく大きいですよね。やっぱアメリカってのは昔から言われるように田舎の国なんですよね。だから、こう、なんか、いたけだかにですね、なんかすごい国のように見えるんですが、じゃあ実際アメリカのやってることが世界をどう動かしてるかっていうと、うまくいってる部分もそれはありますよね。だけどやっぱりですね、その、なんていうのかな、すでにその、ピーク過ぎてるわけですよね、アメリカの実力というのは。結局だからその、いろんな意味で、まあ、戦後の日本の、80年代の日本もそうですが、強いとみんななびいていくんですよね。強みがあるとなびいてきますから、基本的にはその力なんですよ。アメリカのライフスタイルをみんな取り入れたいと思う、その力でみんななびいてきたわけで、あるいはその軍事力の強さかって言っても、裏側から言えば野蛮さですよね。なんたですね、ものすごい殺人兵器をたくさん作ってですね、我が国立派なものなんて、ね、胸張れる人ってやっぱおかしいわけよね。やっぱそうおかしい人が大統領やってますから、やっぱそれを強さだというかなんというかですね。まあやっぱ用心棒ならいいかなと思う国も出てきますよね。まあ一時が万事そんな感じで、結局その世界経営、アメリカの世界経営っていうのを見てみるとですね、やっぱ場当たり的なんですよね。例えばね、本当に今回もイラン、北朝鮮との対比で見るとよくわかるんですけども、イランや北朝鮮はもう1990年の初めですね、あの頃から核開発を進めていきますよね。まあ、冷戦が崩壊した頃。で、その、まあ、アメリカ、ヨーロッパはそれ気がついてですね、なんとか止めようと。まあ、北朝鮮の六者会談とかこうやりますしね、六者協議とかやるし、経済制裁はする。しかし、核持ちましたよね。イランもそうですね、なんか経済制裁したり、いろんなジャブを入れるんですが、全然イランはひるむことなくですね、結局もう核これで持ちますよね。だから結局ですね、その、ちょっと長い時間で見てみるとですね、どっちの方が縦糸ちゃんと張ってるかっていうと、北朝鮮はイランの方が張ってんですね。その横からですね、いろいろ横車を押してみたんですが、アメリカ、特にアメリカはですね、全然やっぱりダメで、結局だから彼らの思いを実現したわけですね。それに対してアメリカってこの20年、何したかっていうと、やっぱり衰退ですよね。なんかその、世界を支配したみたいなことを言ってですね、歴史の終わりだとかですね、まあなんか言ってみたんですけど、結局アメリカの終わりですよね。歴史の終わりじゃなくてこれ、アメリカの終わりになってきちゃったわけでしょ。で、しかもアメリカを超える大国がありませんから、まあなんとなくまだブラブラしてるだけでありまして。しかし逆に言うとそれがですね、 まあアメリカを弱らした理由でもあるわけね。昔のソビエトみたいに体系すられてもないし、あるいは中国、インドだったってもうなんかバブル崩壊してヨレヨレになってきちゃいましたから、まあ今更どの国と張り合うっていうわけでもないですね。まあそうするとなんかこう残骸のようになっちゃった国がですね、なんかぼちぼち残ってる状態で、まあ今のアメリカってそんな感じですよね。で結局なんかその大きななんか方向性があるわけでもなくて、ご都合主義で、オバマもですね、もう来年の大統領選挙はこれは弱者の味方であるとはっきりなんか腹くくったみたいですから、もうゴールドマンも潰すと、でかいとこみんなね、景気詰まったら潰してやると、まあそんな構えでしょう。で、大企業にはできるだけ課税してやると、金持ちにも課税してやると。こうなんか本当ご都合主義なんですね。で、ご都合主義っていうのは、ある意味で言うとですね、国民の人気を博しますよね。今寒いって言えばですね、それ暖かくしましょうと。今暑いと言えば冷房を入れましょうと。ほら、最高ですよね。だから今、植物的に、今すぐなんかあれが欲しいとか、これが嫌だとか言えば、すぐ対処するっていうのは、まあ、すぐやるですから、一番人気あるんですが、まあ逆に言うとこれわがままですよね。で、わがままもですね、まああんまりどうこう言ってわがままやってるとですね、もうなんかだんだんその地域も衰退するし、あるいは国も衰退しちゃってですね、結局、今度国民は何やっても満足しなくなるわけですよね。言いたい放題、やりたい放題やってたって、なんか何やっててもですね、自分の貧しさが消えなくなっちゃって、不満が消えなくなっちゃって、で、ああでもない、こうでもないとこう言い出しちゃうという、まあこんな感じじゃないですか。で、結局その、パンとサーカスって言葉がありますけど、まさになんか、その、そういう時代なんですよね。政治はサービス業だと、まあ言っちゃうでしょう。で、確かにそういう側面ってあるんですけども、その、サービス業で生き、というふうに、まあ割り切っちゃうとですね、結局のところはやっぱり、国に辛抱が通らないですよね。で、辛抱が通らないと、結局時間とともにですね、なんかどんどん国は漂流していって、結局人々って不幸になるんですね。その、誰かの思惑を達成するっていうよりも、今日不幸になっていくわけですよ。もちろん、イランや北朝鮮は人々はもっともっと不幸ですよ。あれ、やり方の問題なんですよね。やり方の問題で、結局その、なんていうんでしょうかね、その戦略の立て方そのものもですね、まあ言ってみれば、貧しく、人々は貧しくて、こうね、締め上げてということですから、それは国民はですね、自由もないし、飯も食えなくなるし、飢え死にするしですね、欧米よりもっと大変なんだと思うんですが、しかしその筋が通ってるでしょう。だから結局ですね、まあ最後どっちが強いかですよね。これ本当に戦争なんかになった時ですね、イランだってアメリカの無人偵察機をですね、あれ自分のものにしちゃうわけでしょ。あのサイバー戦争ですね。だからああいうの見るとやっぱ強いわけでしょ。だからその戦前の日本もそうですけども、非常にそのね、大変なわけですよ。あの皆さんね、飯食うのも大変で。産業もなかなか思うとおり動かないんだけども、やっぱその何十年かやってる時に、その筋が通ってると、だんだん発展してくるわけですよね。それが見えるかどうかでしょ。みんなでその協力してなんか物事を進めた時のその達成感って言いましょうかね。一つのその、国がまとまっていく力、前進していく力が見えるかどうかっていうところが、筋があるかないかってことですね。だから今、多少こうね、不満があっても、今満たされないものがあっても、こう、明日の幸せがあると思えば、そこで頑張れるわけじゃないですか。しかし、それがないとですね、やっぱこう、なくなっちゃいますよね。だからやっぱりこの、企業なんかもそうですね、ここで頑張れば未来がある、自分も会社も発展するというふうにみんな思えればですね、まあ今日の苦労もですね、乗り越えていこうって思いになりますが、まあそれがないとですね、まあ全然、その、エネルギーが出てきませんわね。で、それをだから今度は縛っちゃうと、恐怖で縛っちゃうと、まあ見かけはおとなしいんだけど、今度ますますエネルギー抜けちゃうということになりますな。でもしかし本当にこれ、ね、俺、北朝鮮、イランとアメリカ、イスラエル戦争するってことだったら、これはどっちが強いんでしょうかね。だからこう戦争という極限状況を考えれば、そこに全部ね、こう焦点当ててきたんだというふうに考えればですね、まあ、これはなかなか、先進国にとっても大変なことなんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱりこういうのを見てるとですね、その、やっぱり人って視野が広くないとダメだと思うんですよね。その目の前のことね、これいいとか悪いとか言ってるだけだと、やっぱりどっかで、 発想と行動って破綻するんだと思うんですよね。例えばもう税金は低い方がいいと。それは今増税なんかとんでもないんですけども、とにかく負担は一切しない方がいいと。小さな政府がいいと。政府なんかやめてしまった方がいいという議論ってありますよね。でもそれで一番なんか迷惑を被るのが貧しい人たちなんですよね。だからやっぱりこう、乗せられちゃうわけですよ。アメリカの市場原理入れればいいとかね。小さい政府すればいいと。で、みんなぶっ壊しちゃって、結局誰が一番ひどい目に遭うか。誰が一番収奪されるかっていうと、その、大きな政府に不満を持ってる人たちがね、一番収奪されるわけですね。なんかひどい話でしょ。小泉改革なんかそうですよね。だからやっぱりこの、よくもの知ってないとですね、後で非常にその、まあ、ほぞかむことになりますね。から原子力のこともそうですよね。放射能のこともそうで。いくら見ても安全ないみたいなこと言う人もいるしね。でもやっぱりそういうのを鵜呑みにしてるとですね、後で取り返しもつかないことはやっぱ起きるわけでしょう。やっぱりそこはいろんなことを知ってないとまずいと思いますよ。それからやっぱりこの、ね、政治も愚かですよね。本当に見ててもね、一時が万事。でもやっぱりその、愚かであるってことを批判してるばかりではですね、先は見えてこないじゃないですか。新聞よ、朝から晩までね、こう、なんか新聞とテレビ見ててですね、その中だけで物を考えてるとですね、やっぱそれが愚かになっちゃいますよね。結局は全部悪循環なんですよ。メディアっていうのも売れなきゃ商売になんないじゃないですか。だから結局ね、経済でも金融でも政治でも、本当のこと言ったらですね、もう翌日からみんな新聞やテレビなんか見ないですよ。あんまりにもデタラメだし、おかしいし、夢も希望もない現状がそこに広がってますからね、今の姿っていうのは。政治なんか特にそうでしょ。あんなもわけのわかんないこと毎日やってるわけですから。だから逆に言うと新聞とかテレビって何が難しいかっていうと、普通に言ったらろくでもない、もう二度と見たくな、聞きたくないような話をですね、明日もやっぱりテレビ見ようかなと、明日も新聞買おうかなと思わせるようにするところがね、やっぱり一番難しいところなんじゃないかなと思うんですよ。あれをですね、常識を持って見たらですね、もうそれっきりですよね。だからやっぱりね、この、愚民政策って言葉がありますけども、やっぱり自らこの愚民になりながらね、何もわからないままですね、小さい世界の中であれがいい、これがいいって言ってると、最後自分が一番ひどい目にあるっていうことなんですよね。で、だからこの物事をね、矛盾を解決するためには、その矛盾のその元となるところまでね、遡って問題を考えていけばいいわけでしょう。対立を超えて物を考えるというね、ことが大事ですから、やっぱりそのためにはよく勉強しないとまずいと思いますね。今幸いなことにですね、世の中のいろんな部分についてね、自分でいろんな経験したとか、自分で感じたとか、自分はこの専門家だっていう人がいろんな本を出してますよね。あるいはインターネットいろんな情報を出してますよね。あれはいろいろ見てみるといいと思うんですよ。もちろん玉石混交といえば玉石混交なんですけども、たくさん見てるとだんだんね、分かってくるんですよ。で、本物っていうのは、やっぱり見ていて雰囲気違いますからね。やっぱこう、なんていうのかな、天のシナリオに従ってずっと仕事やってきたような人たちっていうのはですね、すがすがしいんですよ。すがすがしくて、すべてこうなんかね、連関してきますから。で、一方なんかこう、ね、井戸の底から、あるいは茶碗の底からですね、吠えていたみたいな人の話っていうのは、やっぱなんか空をつかむような話になっていて、やっぱ最後なんかよくわかんないですね。だからこうなんか、面白おかしくですね、話を聞いてる分にはいいんですが、さあ本当に世の中どうなのかなということを考えた時には、やっぱあんまりそういうものは、意味ないっていうことが結構あるんじゃないんでしょうかね。だから、これはやっぱりよくたくさん見てみないと、まずいんじゃないかなというふうに思いますね。で、もう本当にね、そのメディア情報もですね、完全にやっぱり横型になってますから、ジャングルのルールと同じで、自分でこの、発掘していかなきゃいけませんね。どこに誰がいて、どこにどんな情報があってと。で、それを全部自分の中で総合的に組み立てていくっていう力が、今どうしても必要なんじゃないんでしょうかね。やっぱこの何か実体というものがあって、その実体の一部がですね、まあその断片的な情報、断片的な姿となって現れてくるわけですから、断片的な情報や断片的な姿が、その本、真の姿ではなくて、それが指し示すこの実体となるわけでしょう。この実体はやっぱりアナログ的に自分で想像していかないといけませんよね。あ、こんな風な実体があるんだと。これを、こんな角度で捉えれば、 こんな風に見えるし、こういう風な発想で捉えればこう見えるんだと。これ全部だから統合していくように物事を見るっていうことが、すごく大事じゃないかなというふうに思うんですね。じゃないと、なかなかその、ね、一つ一つの情報に反応していたんでは、物事はやっぱわからないですよね。で、やはりその中で一つ見えてくるのは、やっぱり歴史の大きな流れっていうもんだと思いますね。特に今の時代は歴史を勉強してないと怖くてやってらんないんじゃないでしょうかね。国家が潰れるだとか、ハイパーインフレだとか、戦争っていう、例えば言葉聞いたときですね、大変だと、強硬だ、大変だと。ね、しかしそういう歴史分析してみれば、歴史紐解いてみれば、よくあることでしょ？ね、国が潰れるなんてのは決して珍しいことじゃないですよね。なんかそんなのやっぱり歴史を紐解いて勉強しておくとですね、ああ、だいたいこんな感じなのかな、ということがわかるわけですよね。私まあ、一つ気になってることありましてね、大震災で大津波が来ましたよね。津波の浸水地域ってあるじゃないですか。どこまで水が来たというね。あの浸水区域の中に、地震が起きた瞬間にいて、で、亡くなった方と、結果的に亡くなった方と、生き残った方の比率っていうのはどの程度なのかなと思ってるんですよね。当然地域によっても違うと思うんですが、町全体の人口ということで言ったらですね、それはやっぱり津波の来なかったところもありますから、ね、まあそれはそんなに数字高くないかもしれませんけども、津波の浸水地域に、結果として浸水した地域ね、そこにいた人で亡くなった方と生き残った方の比率ってどれくらいなのかなという感じがするんですね。もちろんその外側から入ってきちゃって亡くなられた方もいらっしゃるんですが、実は私この数字は非常に重要だと思っておりまして、本当にそのここまで津波来ると思って逃げたかどうか、逃げられたかどうか、いろんな事情が皆さんあったと思いますが、その辺のところというのはですね、後のためによく分析が必要だと思うんですね。で、もし例えばですね、その津波の浸水地域に地震の時点でいて、亡くなった方が多かった地域がもしあったとすればですね、やっぱりそれは何らかの油断というものはそこにあったはずで、で、油断を起こさせた理由があったわけですね。やはりその、昔の地震のことについてみんな情報を共有していなかったとか、あるいはなんか大丈夫だと思わせることがあった。例えば大きな堤防があったから波が見えなかったとか、大きな堤防があったから大丈夫だと思ったというようなことがもしあったとすればですね、それはやっぱ大きな誤解ですから、やっぱり我々は認識を新たにしなきゃいけませんね。経済も同じだと思うんですよね。この、もうすでにこの20年間非常に大きなね、マイナスの風が経済吹いてるわけでありまして、こんな程度で大丈夫だろうと思った人たちも相当あたふたとしてきたわけですが、今まさに戦争とかですね、あるいはこの経済のね、最後の世界大恐慌の一番激しいところに今差し掛かってきてますから、やはりこの程度でなんとかなるかなと思ってるとそうでもないことってのは結構起きると思うんですよね。で、その時に、やっぱその、知ってるか知ってないかだと思うんですよね。これ、このまま行くとどうなるんだ？ここにいて大丈夫なのかっていうことをですね、やっぱこの過去の歴史だとか、いろんな、周囲の情勢含めて、今が自分の立ち位置がどこなのかということを、津波が来るとこに立ってんのか、そうでないかっていうことをよく知るっていうことが、まず非常に重要じゃないかと思うんですね。これやってないとですね、なんか本当にビデオでも残ってるんですが、波がそこまで来てるのにやっぱり見えないから歩いてると。車走ってると気がついたらそのまま飲まれちゃったってことあるわけで、やっぱそういう悲劇はですね、二度と繰り返してはいけないと思うんですよね。でもなんかこう、行ったってわからないしですね、どうしてもわかんないみたいな話になっちゃうんでね。まあ、誠にもってですね、それはその、まあ残念なって申しますかね。悶々とする部分なんですけども。まあしかし、とにかく、やはり視野が広くないとですね、やっぱこれ、人生生き死にかかった瞬間っていうのは、なかなか厳しいですね。こういろんなことを知ってたってね、難しいんですよね。こういう時っつうのは、知ってるとかなんとか言ったってそれは難しいんですけども、やっぱある程度ですね、物事ちゃんと分かってないと、やっぱこのものすごい時にですね、きちんとその人生の道を形作っていく、あるいは組織や地域や国をですね、あるいは世界をきちんと動かしていくってことは非常に難しいことだと思うんですよね。ポピュリズムっていう言葉はあまり好きでありませんけども、やっぱなんかこう目の前のね、ああでもないこうでもないって話をして、 で、政治がそれに乗っかっていくと目の前の、まあ、小さな問題ね、あるいはどうにもなんない問題をですね、デフォルメして、ああでもない、こうでもないって言うでしょう。しかそれ結局、成功しないんですよね。どうも来年の総選挙っていうのはですね、なんかそういう小さな問題、あるいはその人の気を引く問題にみんな出てきちゃってですね、結局なんか国民が踊ったけど何も決まらないで、そのまま混乱という形になりそうな感じがするんですね。やっぱりちょっとここはですね、よくみんなで勉強してですね、それぞれにこの視野を広めていかないと、なかなか人生安定しないんじゃないかな、まあ、そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、視野の広さが人生を決めるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。